しもし。
あ、もしもし、はい。
テレフォン人生相談です。
あ、本日はよろしくお願いいたします。
はい。早速ですけれども、今日のご相談の内容をまずは簡単に教えていただけますか。
はい。私、複数の持病を抱える病弱な体と、うん、今後の人生との向き合い方、うんそして、それについて自信と覚悟を持って生きていくためのアドバイスを教えていただきたく、うん、ご相談のお電話をいたしました。
はい、はい、ありがとうございます。では詳しくお伺いする前に、今おいくつでいらっしゃるんですか？はい、
39歳です。
39歳。ご家族はどんな感じですかね？
はい、母親65歳と実家で2人暮らしです。
うん、あ、お母様と2人暮らし。
はい。
うん、お父さんは？
父はですね、25年前に、うん、病気で他界しました。
あ、そうでしたか。で、はい、ご兄弟もいらっしゃらない？
はい、いませんね。はい、
そうなんですね。お母さんと今2人暮らしってことで、
はい、
で、お仕事もされてらっしゃるんですか？
10年前にですね、まあ、その病気をきっかけに、まあ、持病が悪化しまして、うん、10年前以前から、現在に至るまで無職という形で、うん、はい、実家に引きこもっております。
あ、引きこもってるんでね。
はい。
じゃあ、そのいわゆる生活費、
はい、
どうされてるの？
現在はうつ病の方で障害年金をもらっているのと、かつて働いていた頃の貯金の取り崩し、うん、そして母のパート収入で、暮らしております。
じゃあ、いろいろな病気持ってらっしゃるって言ったけど、まあ、一つはじゃあうつなんですね。
あ、うつですね。はい。
あと、その別に全部ずらずら言ってくださらなくて結構だけども。
はい。まあ、生まれつきもともと体が病弱な体でして、うん、入退院を繰り返したりするという時期もありましたが、中学の時に眼科疾患にかかりまして、それで以降、その、緑内障発作を繰り返すようになったんですね。それによって、高校ですとか、就職の際に、全部大学病院で治療とかそういう感じになってしまって、新卒での就職ができなかったんですね。で、目の病気の方の症状としましては、現在右目がほとんど失明しているという状況で、その後も、まあ、体調を見ながら仕事を探すということで、アルバイトや派遣社員とかそういうのを様子を見ながらやっていたという状態でした。はい。
そうだったんですね。じゃあ今、右目はちょっと難しくて、はい、左目はなんとか、なんとか。
そうですね。はい。
まあ、それとか、お気持ちの問題とか、はい、小学校の頃入退院繰り返してたのは、喘息とかですか？
あ、いえ、もともと原因はわからないんですが、多分、先天性の、まあ、いろんな疾患があって、例えば、肝臓ですとか、代謝関係が悪かったり、まあ、そういうことで、何かと、まあ、病気になるっていうことがですね、多くて、まあ、治療や通院っていうのが本当に子供の頃から多かったという感じですね。はい。
そうなんですね。で、まあ、今そういうようなご状況で、
はい。
うん、今考えてらっしゃるのは、はい、そういうようなね、お体を、ご自分の体だからね、抱えながら自信を持って生きていく覚悟ってこと？
そういうことですね。
どうしたらいいんだろうと。
はい。
うん、
なかなかやっぱり、まあ、40歳にもうなりますが、他人と自分を比べてしまったり、自分はどうしてこうなんだろうかっていうふうに落ち込むことが多くて、まあ、それは病気とは関係なしに、自信と覚悟があればそういうのはなくなるんだろうというふうに自分で思っているところがありまして、もうそれを模索しているという感じですね。
というと今は自信も覚悟もないってことですね？
ないですね。結構弱気な気持ちが自分の中にあって、例えば検査結果ですとか、そういうのを見て、自分はこれからどうなってしまうんだろうかとか、まあ、母との二人暮らしで今後の生活はどうなるんだろうかとか、そういう不安なことで押しつぶされて、まあ、眠れなくなってしまったりとか、あとパニック発作が10年ほど前から出て、もともと引きこもりの原因というものが、パニック発作の症状が出始めたことで、まあ、電車に乗れない、バスに乗れない、まあ、その集団の中にいると、もう息ができなくなったり、高血圧の、まあ、発作みたいなのが起きてしまって、救急車で運ばれるっていうのを何度もその繰り返してしまうので、本当に今は、まあ、家の中にいるのが大半という感じなんですね。
病院に行ってらっしゃるの？
あ、行ってます。はい。
定期的に？
あ、はい、言ってます。
お薬とかももらってるのか。
あ、もちろん飲んで、はい。
うん、で、その、先のことを考えるとご心配ってことでしたけれども、ね、はい、もちろんそうでしょうが、大きく二つに分けて、
はい。
死んじゃうんじゃないかなっていう心配なのか、はい、これからどうやって生活すればいいんだろうっていうその心配なのかって言ったら、どっちが強めなんですか？
半々ですね。
半々ぐらい。
強め、自信と覚悟っていうものがあれば、うん、生活もうこういうふうになってしまったゆえの生き方っていうものが例えばありますので、その、うん、自分はこういう人生だからきっぱりもうこういうものだと思って生きていくんだっていうものがあれば、
うん、
経済的に心配だ心配だってことはなることはないと思うんですよね、
うん、
なので精神面でのやっぱ心配が、うん、まあ強いかなというか今日は聞きたいかなというふうに思っております、
うんうん、よし、じゃあ先生に聞いてみましょう。
はい、
はい、今日お答えいただきますのは医師で医療ジャーナリストの森田豊先生です。では先生、はい、よろしくお願いいたします。
もしもし、森田豊です。
あ、本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。
うつ病とおっしゃってるんですけど、今、はい、今日お電話してきた状況やお話の感じからすると、今はそんなにうつの状況ではなさそうですけど、はい、どうでしょう、ご自身で。
いや、これは電話をしている、ので、なるべくそういう状態を出さないようにしているということです。
電話の話し方からするとね、
はい、
電話だけだからわからないんですけれど、
はい、
とても聡明快活でね、で自分自身のこともきちっとお話しされていますし、
はい、
あと自分自身のことをよく見つめることができているような印象を受けますね。
ありがとうございます、はい、
ですから問題点ということもきちっと捉えてらっしゃると思っているので、はい、まあ、さまざまな病気や、まあ、心の病気も、抱えているんでしょうけれど、
はい、
自分自身を見つめる力っていうのは、かなりあるんじゃないかなっていうのが、私の第一印象です。
ああ、そうですか。なんか恐縮なんですが、やっぱり、一人でいると、やっぱり、ものすごいネガティブになってしまって、
うん、
いつまで続くんだろうかとか、ネガティブなことを考えたら、やっぱり母親の方もですね、やっぱりちょっとうつの気がありまして、二人でこうネガティブな方向にはまっていってしまうっていうところがあるので、そういうところでなかなかコントロールがつかないっていう日もありますね、はい、
なるほどね。自分自身のことをそれだけ客観視できて、そして理路整然と喋れるから、
はい、
だからこそやはり不安になってしまったり、今後のことがとても心配になってしまうんじゃないかなと思うんですよね。そういう自分のこう生まれ持ったこう思考パターンとか、
はい、
そういうことも今のあなたの不安をかきたてているように思うんですよね。
あ、
複数の持病を抱えてね、今39歳だと、はい、まあ、確かに先のことを考えると不安になるのは当然だと思います、
はい、
ただそのあなたの持ち前の理路整然と物事を考え、自分のことを見つめる、その能力っていうのは、この電話で聞いていると私には感じるんですよね。
はい、
ですんで、いくつかね、
はい、
本当オーソドックスな話ですけれど、アドバイスさせてもらって、
はい、
まあその中で、
はい、
いや、これは無理だよ、あれはこれはできるよっていうのを言ってもらいたいんですけどね。
はい。
まず一つはね、なんかやっぱり人と比べるんですよ、人間っていうのは。特に日本人は人と比べるんですよ。で、
はい、
あんまりもう比べてもこれしょうがないわけで、
はい、
できるんだったら過去の自分と比べればいいんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、なるほど。
うん、そうですね。あの時あんなに辛かったけど今ちょっとこれができたよと、あるいはあの時辛かったんで、
はい、
これから別のことしようかなって、そういうふうにすれば少しは前向きになれるかなと思うんですけど、どうでしょう。
そうですね、まあ過去の自分を思い出すと結構ネガティブになってしまうので、まあなるべくそうすると今 何かこう過去と比べていい、あのいいことというか、そのちょっと進歩したぞっていうのをやっていけるということですよね。
そうですね、
はい、
あなかなか難しいんですよ。人間は必ず後ろを向いちゃうし、あの時なんでこうだったのかって思っちゃうし、はい、自分がなんでこんな病気になっちゃったのかって思うんですけれど、はい、そういうものが出てきたらもうそれは全部捨て去るっていうふうに考えて、
はい、
少しでも前を向くというか、とにかく人と比較しないっていうふうに、まあ、少しでもできればなと思いますよね。だからそのためにもね、完璧を目指さず、
はい、
なんかそうですね、鬱になる人って100点満点を目指す傾向があるんですけど、もしかしたらあなたもそうなのかなと思うんですよね、はい、60点とか70点ぐらいでいいのかなと思うんですけどね。できないですか？
どうしてもなんか過去のことを考えてしまうと、昔の失敗を取り返したいっていう何かそういうのが出てきてしまうので、なんかそういうところがあるのかなとは思いますけど。
僕ね、
もちろん、はい。
不可能なこと言ってるのかもしれませんけど、
はい。
特にあなたに関して思うことは、
はい。
過去を振り返らないようにできるだけ努力したらいいかなと思うんだよね。
ああ、うん、そうですよね。やっぱりそこが要。うんになってくるっていう感じですよね、はい、
あと今お仕事もできない状況かもしれません。これは仕方ないことかもしれません、
はい、
病院に行くだけではやはり一日のうちのそんな時間は使えないわけですよね。そうすると、
はい、
自分の複数の持病の方に気持ちが向いてしまいますから、
はい、
何か今の複数の持病とは全く関係ないことで、
はい、
何らかのできればお仕事ですけど、楽しみとか、
はい、
あるいは習慣とか、
はい、
趣味とか、何かそういうものを見つけないと、どうしても自分の方向、あるいは自分の過去ばっかりに気持ちが向いちゃうんじゃないかなと思うんですけど。
ああ、確かにそうですね。
どうでしょうかね。
はい。なんとか前を向いてね、やっていきたいとは、思いますね、はい。
あのね、誰でも過去は振り返らないで前を向きましょうってことは言えるんだけど、大事なのは具体的に明日、はい、明後日、まあ明日、明後日無理でも来週、あるいは来月に、こんなことを始めようっていうような時間がたくさんある中で、
はい、
何かそういう自分で少しでもいいからワクワクすること、そして複数の持病を忘れられるようなことを見つけられれば、
はい、
楽になれるかなって思います。
あ、そうですよね。あの一応ここにお電話したのもその一つの手がかりというか足がかりみたいなところがあったんですよ。なのでその、まあ、一応行動なかなか、まあ、できないんですが、ここにこの電話をすることで自分の中でこう変わるものがあるんじゃないかっていうふうにこう考えて、まあ、今日電話したんですね。まあ、だからこう新しいことをこう始めていくっていうか、そういうふうには気持ちがまあ向いてきているのかなというふうには最近はまあちょっと思うところであります、ね、はい。
本当にあなたが病んでしまったら電話はかけてこないはずなんですよね、
はい、
そしてテレホン人生相談に電話かけたってことは自分でここから何とかしなきゃと思ってるんですよね。ですから、
そうですね、
おそらく、はい、問題の 60% は解決できるのかな。そこに我々が数パーセント何らかの参考になることが加えられればと、はい、いろんなことを話しましたけれど、はい、この中のほんのちょっとでも参考になればと、そんな気持ちでいます。
あ、はい。
玉置先生に戻します。
はい、どうですか、一歩踏み出せましたかね。
そうですね、あの、うん、様々なアドバイスをいただいて、まあ、あの前を向いてみ見るという気持ちになれた気がしました、う
ん、よかったです、はい、
あ、じゃあ今日は本当にためになるお話ありがとうございます。
よかったです、頑張ってくださいね。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
あ、